ふみのミッドナイトシネマトーク第45回目です。話題の映画や海外ドラマの感想を深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっております。はい、今日は1月の10日に、収録をしておりますが、いかがお過ごしでしょうか。本日は、2023年の、私的ドラマシリーズ、テレビシリーズのトップ10について話をしていきたいと思っております。かなりちょっと空いてしまいましたけれども、はい、3ヶ月ぶりぐらいの収録ということで、かなり久しぶりになってしまいましたが、ちょっと前置きで私事なんですけれども、昨年の11月にですね、ちょっと出産をしまして、まあ、その関係でちょっとポッドキャストも撮れなかったりとか、ちょっとバタバタかなりしていてできなかったような状況です。で、今日は2023年のドラマテレビシリーズトップ10というところなんですけれども、ですね、まあ、昨年その、まあ、自分が、まあ、出産があったっていうところもあって、あまりこうその前年です、2022年だったりに比べるとテレビシリーズあんまりこうたくさん視聴できなかったかなっていうのはあるんですが、まあ、それでもそれなりに見てきたかなっていうのはあるんですけど、まあ、自分の状況もそうですけれども、実際にテレビドラマ自体がですね、そんなにこうすごい大注目してる作品っていうのがそんなにたくさんなかったのかなっていうところもあったかなとは思います。ただ、まあ、その中でも本当に面白い作品いっぱいありましたし、まあ、今まで見てきたもののシーズン、新しいシーズンみたいなのもあったので、ぜひ今後もし見てないものがありましたら、まあ、ご紹介した中で見ていないものがあったらぜひ見てみてはと思いますので、早速始めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。で、今年はちょっと育児とかにも少しずつ慣れてきて余裕が出ましたら、もうちょっとですね、映画ですとかドラマシリーズの感想のポッドキャストまた収録していきたいなと思っておりますので、ぜひまたお付き合いいただけたらと思います。はい、では早速始めていきたいと思います。2023年の、テレビシリーズドラマ、まあ、主に海外ドラマの、まあ、トップ10ということで、早速話していきたいと思います。まず第10位です。ですね、第10位はアッシャー家の崩壊です。アッシャー家の崩壊、こちらはネットフリックスで配信をしていたテレビシリーズでして、こちらはですね、非常に楽しみにしていたドラマの一つだったんですけれども、マイク・フラナガンが、監督制作総指揮を務めている、まあ、ホラーですね。で、原作エドガー・アラン・ポーの、同名小説となっておりまして、まあ、それをマイク・フラナガンが、ドラマ化したということになっております。で、マイク・フラナガン のドラマシリーズ好きな方本当に多いかなと思うんですけれども、ミッドナイトクラブ、去年でいうとミッドナイトクラブだったりですとか、真夜中のミサ、あとは、ザ・ホーンティング・オブ・ブライマナーとかですね、あったかなと、あとザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウスですとか、2018年ぐらいですかね、からネットフリックスでホラーを続けて、ドラマ化しているっていうところで非常にファンの多い、作家かなと思うんですが、まあ、その作家、マイク・フラナガンの新作ドラマということで非常に楽しみにしておりましたが、こちらも非常に面白かったですね。まあ、本当にマイク・フラナガンが撮るネットフリックスのホラードラマ、まあ、外れはないかなというふうには思います。で、まあ、こちらちょっとですね、他の作品よりも個人的にはメッセージ性が結構前に出てるかなとは思ったんですけども、まあ、ただもう特に前半から中盤まで本当に面白くって、まあ、一気に見てしまったところがありましたね。まあ、映像的なところも非常に良かったですし、あとは私はちょっとこのエドガー・アラン・ポーの原作を読んでないので、ちょっとそのどういう、アッシャー家の崩壊自体のも 物語っていうのが全然理解できてないところはあったので、まあ、それを知った上で見ている方とはちょっとまた違うかもしれないんですが、まあ、それでも本当楽しめたので非常におすすめです。これはリミテッドシリーズなので第1話から、第8話までの、で終了という感じで、まあ、そういう意味でも非常にこうちょっと見やすいのかなと思っておりますし、見て損はないかなとは思っております。ただ私はですね、マイク・フラナガンのドラマですと真夜中のミサっていう作品があるんですが、これもネットフリックスのオリジナル、ドラマの、まあ、ホラードラマですね。非常にこっちの、2021年にこれは配信していた、いましたけれども、これ非常に好きですね。ちょっとぶっ飛んでる部分はあるとは思うんですけれども、結構ハマる人にはハマるかなと思いますので、ぜひ見てみてはいかがでしょうかと思っております。はい、で、では続きまして、今日はなるべくサクサクと話していけたらと思いますので、第9位です。第9位はこちらもネットフリックスで配信中の私の初めて日記シーズン4となっております。これはですね、私の初めて日記は本当に私の好きなティーンコメディですね、ドラマでして、前年2022年のベストドラマのベストにもちょうどシーズン3があったので入れていたかなと思います。これは先ほど申し上げた通り、ネットフリックスの、ティーンが、中心となったドラマなんですけれども、コメディっていう感じですかね。ネットフリックスいっぱいそのティーンドラマあると思うんですが、私もすごいもともとそのティーンコメディっていうジャンルの映画が、ちょっと結構フェチ的に好きなところがあって、今パッと浮かぶものですとミーンガールズとか、いろいろあると思うんですが、その中でも結構これは現代最近この近年で配信されているドラマシリーズの中では群を抜いていい作品かなと思ってます。で、これはですね、インド系のアメリカ人の女の子が、の物語になるんですけども、彼女が、高校生デイビーというですね、インド系アメリカ人の女の子デイビーを中心とした話になってまして、で彼女はですね、非常にこう天真爛漫なんですけれども、その彼女の、お家族との、関係だったり友人とかですね、あと恋人とか、いろんなこう青春生活というか青春の中で人生のいろんな出来事を通して彼女だけでなくみんながこう成長していくっていう、結構そういうストレートな作品のがベースにはなってるんですが、ただただそれだけじゃないっていう、結構人間の深いところまで描いているところが非常にいいなと思うんですよね。あとはこういうドラマですと結構ドロドロしたシーンとかがあることも最近はティーンコメディ多いと思うんですが、全くそういう心配なく見れる、コメディっていうのもあってですね、あんまりこういじめみたいなのもないですし、激しい性描写みたいなのもないんですよね。なんかちょっとした下ネタみたいなのもあるんですけど、それも、高校生が主人公ということで非常に可愛らしいところにもありますし、で今回シーズン4ということで、これで最後のシーズンだったんですけども、シーズン1からずっと見てきて本当に、素晴らしい終わり、幕の閉じ方としては本当に素晴らしくって、で、このドラマは子供だけでなく本当に大人もにとっても非常にこう学びのあるドラマでして、本当に勇気づけられる方多いんじゃないかなと思います。で彼女がこう恋をする男の子が2人いるんですけど、パクストンっていう、ちょっと学校でも超イケメンって言われてる男の子と、あとベンっていうですね、ちょっと真面目で成績はいいんだけれどもちょっと嫌味っぽい男の子っていうことで、その2人の男子にちょっと挟まれている彼女がっていう、その設定もすごくありがちな感じでありながらですね、みんなそれぞれ性格が良かったりとかするので、見てて本当応援したくなるところがいいんですよね。シーズン1から本当に通して見て毎回泣かされてるなっていうところがあります。 結構その、まあ、いわゆるインド系のアメリカ人のドラマっていうことで結構こう多様性みたいなところを推しているドラマなのかなと思うと思うんですけど、まあ、実際そういうところももちろんあるにはあるんですが、結構そのさらに一歩先を行ったその部分っていうのを結構提示してくれる部分もありますし、何ですかね、結構一筋縄ではいかないその人と人との関係性っていうのを高校生を使って、まあ、やってるっていうところに非常に価値があるかなと思います。あまりその子供を子供扱いせずにこの制作のミンディ・カリングは考えて作ってるなっていうのも思いますし、彼女自身がすごくそのコメディドラマの、まあ、を作るクリエイタープロデューサーとして非常に、まあ、人気の方かと思うんですけども、非常にやっぱりそのコメディセンスみたいなところも私はいいなと思っていて、ぜひ見てみていただきたい作品の一つです。でこれは本当に私も女友達にも紹介、以前なんかいいネットフリックスのドラマないかって言われて紹介したら、彼女も本当に一気に3日4日で見ちゃったって言ってくれたぐらいですね、友達に紹介しやすいドラマでもあるかなと思います。はい。で、続きまして、ちょっと時間がかかってますね。第8位はルリエ・ゴドローとあの夜のことです。これはですね、見てる方そんなにたくさんもしかしたらいないかもしれないんですけれども、グザビエ・ドランの、ドラマシリーズでしたね。初めてのドラマシリーズだったんじゃないかな、テレビシリーズとかドラマだったかと思うんですけれども、監督脚本がグザビエ・ドランで、キャストにもエノ・ドラン出演しております。でですね、まあ、こちらは本当にグザビエ・ドランの映画、私も非常に好きな作品いくつかありまして、本当に好きでほとんど毎回見てはいるんですけれども、まあ、ドランのその作家性をそのまま本当ドラマ化したような感じがあったので、テレビドラマというよりは本当に映画的な作品でしたし、ドラマでもやっぱりこうドラン的なこう映像っていうのは非常に楽しめるのかなと思います。でこれ本当最高の作品だったと思います。でやはりそのグザビエ・ドランの魅力って何かなと思った時に、やっぱり他の作家とこう違うところって、私個人が感じているのは、その家族だったりとか地元の仲間みたいな、一見その、まあ、なんだろうな、一見というか家族とか地元のコミュニティみたいな、あまりこうややこしそうな、自分が縛られたくないと思いがちなその人たちとか、その不健全なその家族関係みたいなものをしっかり描いているんですが、なんですけども、彼の描き方はやっぱりそういう厚苦しく不健全でありながらもそれを愛しているんだなっていうのがなんか感じられてしまうところに、ドラン作品の魅力があるのかなと個人的に感じているところがあるんですが、まあそういったテーマは、まあ、本当どの作品にも一貫しているなと思いますし、まあ、それをさらにまあここまで客観的に描けるっていうところが本当にその作家性として素晴らしいなと思うんですけども、このロリエ・ゴドローとあの夜のことっていう作品にももちろんそういう、もうそういうテーマ通底していまして、すごかったですね。まあ、いわゆるこれもですね、まあ、家族の話ではあるんですけども、まあ、その家族全員がやっぱりそのままならないところを持った人たちということで、そういった彼らの心理的な描写っていうのは本当的確に描いてるんですが、まあ、相変わらずそのやっぱり説明台詞とかそういうところではなくて、そういう心理を捉える表情のカメラワークだったりですとか、まあ、情景描写みたいなものにやっぱりこう今回もやられてしまいました。本当にグザビエ・ドランなんかもう作品は作らないみたいなことを以前ちょっと公表というかなんか表明したみたいなニュースが一時期 ありましたけれども、また何か情熱的に駆られてですね、何かドラマ映画撮ってほしいなって思うぐらい素晴らしかったので、また次回作期待してみたいなと思います。で、こちらはですね、スター X スターチャンネルですか、今はなんて言うんですか、アマゾンから見ることができるスターチャンネル EX の中で見ることができるかと思いますので、ちょっと限定で、期間限定の無料とかでもですね、多分スターチャンネル、月額無料の時期とかもあるかと思うので、ぜひこれだけのために入ってもいいと思います。はい、ということで続きまして第7位です。第7位はサムバディサムエアのシーズン2です。サムバディサムウェア、こちらもですね、2022年のトップ10にシーズン1の時にも入れてまして、非常に好きなドラマシリーズなんですけれども、これは、HBO のドラマですので、ですね、日本ですと U-NEXT で配信している作品となっております。で、サムバディサムウェアはこれもコメディシリーズなんですけど、非常にこう1話が短い、20分30分で全7話とか8話とかそのぐらいなので、とても見やすい作品で、何かいいこうほっこりするいい作品ないかなっていう時に見るといいんじゃないかなと思います。これも結構映画好きの方の、私の観測してる範囲ですけれども、X のタイムラインでは本当に人気あるなって思っていますし、私もすごく好きな作品の一つです。でこれはカンザス、田舎のですね、カンザス州、アメリカのカンザスの田舎町を舞台にした本当に中年のちょっと冴えない人たちの話なんですね。なのでいわゆるそのキラキラしたニューヨークとかそういった都会の物語では全くなくてですね、アメリカ中西部の舞台にしているということで、そこで起こる、やっぱりこれも人間ドラマの話で、です。で、涙あり笑いありという感じで、シーズン1の時も本当ボロボロ泣いてしまったんですが、シーズン2もやっぱり良かったですね。ちょっと最初の方はなかなかこうなぜかちょっと入っていけないと感じだったんですけど、だんだんやっぱり見ていくうちにハマって、やっぱりその仲間というか、自分がその土地でどう生きていくかみたいなことって、どこに住んでいても非常に悩むところがあると思うんですけれども、そういった自分のこの田舎っていうとあれですけど、この土地で生きていって自分のこういろんな、例えばこの主人公はお姉さんを亡くしていたりするんですけど、お姉さんを亡くしてしまってからなかなか立ち直れなかった中で、あるジョエルっていう、男の子ですね、元同級生に出会うことで自分の人生が再生していくっていう、そういう話がシーズン1はあって、またシーズン2はまた別の壁にぶつかっていくっていうところだったんですけども、その人とのその距離感みたいなところの、ある種正解みたいなのがこの作品にはあるのかなと思います。でやっぱりその今は結構政治性の強い作品すごく多いのかなと思うんですけど、そういったメッセージ性の強い作品が多い中で、これはある意味で、白人の人たちが多い地域、中西部っていうことで、いろんなそのいわゆるそのリベラル層というよりはそうではない人たちも非常に多く暮らしているところの人をむしろすごく尊厳を持って描いているっていうところに価値がある作品ですし、ある意味でそういった政治的なメッセージもあえてこう排除しているっていうのが非常にわかるので、私は本当にいいなと思っています。ですけれどもきちんとその登場してくる人たちっていうのはいろんな多様な価値観を持った人たちっていうのも伝わってきますし、本当面白いなと思います。はい、というわけでこちらもぜひU-NEXT 入ってましたら本当サクッと見られて面白い笑いで泣ける作品ということで、おすすめです。はい、で続きまして第6位、これちょっとサクサクいきますね、すいません、セックスライフオブカレッジガールのシーズン2です。これは全然多分話題になったりはあんまりしない作品なんですが、私が本当フェチ的に好きな作品の一つでして、先ほど言ったですね、ミンディ・カリングっていう、私の初めて日記の同じ、プロデューサーのミンディ・カリングが、制作に関わった制作組織でしただったかと思います。脚本も彼女が名前を連ねてますけれども、 これもティーンコメディなんですね。でこれはごめんなさい、 HBO のドラマシリーズなので U-NEXT で見ることができるかと思います。これはまず、ティーンコメディ、キャンパス、アメリカ郊外のキャンパスを舞台にした、ティーンコメディなんですが、これは面白いですね。でなんでこんなに好きかっていう理由の一つに、これも前もポッドキャストで多分話してると思うんですけれども、ティモシー・シャラメのお姉さんであるポーリーン・シャラメっていう女性なんですけども、でが出演してるんですが、私が彼女のことが非常に好きっていう、もう本当にそれに尽きるぐらいですね、彼女の魅力も爆発した作品で、非常におすすめです。ティーンコメディ本当に好きでいろいろ見てるんですけど、先ほど言った私の初めて日記とこのセックスライフオブカレッジガールは本当に一押しかなと思います。でこれはアメリカの郊外のキャンパスで、大学に入学したばかりの4人が恋とか勉強とかいろんなクラブの事件があったりいろいろあるんですけども、その中でを通していろんなことに直面していく成長物語という意味では本当に典型的な話ではあるんですけれども、やっぱりこの最近のドラマシリーズとか映画もそうですけど、もう本当に白人で本当スタイル抜群の人気者みたいな、そういうキャラクターがあんまりないんですよね。以前、セックス&ザシティとかゴシップガールとか もちろんそれも大好きでこれまで見てきたんですけれども、そういったキラキラした世界というよりはもっと庶民派的なというかですね、絶対に大学にいそうな人たちっていうのが主人公4人っていうところの設定も非常にいいなと思ってまして、リアリティも あるのと、共感もできますし、ストーリーとしても結構さっきの私の初めて日記と共通していいと思ってるところは、あんまりみんな何でしょう、全く完璧じゃないというか結構やらかし系なんですよね。でそれを結構面白おかしく描いてるので、それを間違いを正してなんていうんで成長していこうっていうのではなくって、結構そういうところは周りが結構受け入れつつも本人が気づかないうちに違う方向に行っていたりだとか、そういう困難の乗り越え方っていうのが結構いいというか、本当実生活とに遠くない乗り越え方をしてくれてるので、見ていて本当に違和感がないですし、これも本当に勇気づけられるんじゃないかなと思います。単純にあとはやっぱりティーンコメディって見ているだけでやっぱ可愛いですし、楽しいので本当おすすめですね。これもですね、全然下品さがないところ、やっぱりミンディ・カリングの作品で何が好きかっていうと、やっぱり下ネタも多いんですけれども、そこにあんまり下品さがないところとか、面白く見られるところっていうところとかですね、多分彼女は意識的にやっていると思うんですけれども、これまで男性が結構女性をなんでしょうね、エロティックな目線で見てるっていう描写があって、映画の中でこれまでたくさん描かれてきたと思うんですが、その逆バージョン、女性が男性を性的対象として見てる時に同じように描いたらどう映るかみたいな風に描いてるんですよね。その辺がある意味で皮肉が効いてたって面白いし、女性のその見方っていうのも決して大げさじゃない感じ、実際確かにこういう会話って女子大生の時してた気がするなみたいなのがですね結構あるんですよね。なので本当面白いです。で前にも話したと思うんですけど、そのアジズ・アンサリっていうそのインド系のクリエイターいると思うんですけれども、やっぱりそのアジズ・アンサリの影響っていうのも非常にあるのかなとは思う。影響っていうとあれですけど、ミニカリングの方が年上かもしれないのであれですけど、やっぱりアジズ・アンサリとも通じるものがあって、アジズ・アンサリはマスター・オブ・ゼロっていうネットフリックスのこれも本当大好きなドラマシリーズなんですけれども、彼のその作品とも非常に通ずるものがあるので、ぜひ、マスター・オブ・ゼロは本当人気があったある作品だと思うんですけども、好きな方ぜひこちらも見てみてはいかがでしょうか。はい、ではですね、続きまして、 第5位はガンニバルです。ガンニバルは、私が今回唯一選んだ日本のテレビシリーズなんですけれども、本当にハマりましたね。これは、ディズニープラスで配信されているかと思います。柳楽優弥が、主演でしたけれども、ある、ちょっと遠く都会から離れた公家村っていうその村落みたいなところにですね、警察官として、赴任される、駐在員として赴任するんですけれども、その赴任するというよりは、左遷されてやってくる、警察官役として柳楽優弥がいまして、で、そういう非常に穏やかなはずのこの土地でですね、家族と過ごしていたんですけれども、そこで、ちょっと奇妙な死だったりですとか、いろんなことが起きていく中で、その村がの異常性みたいなものがですね、だんだん出てくるんですね。で、実はこの村では人が食われているらしいっていう、カニバリズムで、ガンニバルっていうそのタイトルの通り、そういうカンニバルの町なんじゃないかみたいなところが語られていくということで、物語自体がもう面白そうな感じかと思うんですが、これ本当にめちゃめちゃ面白くて、これは本当のめり込んで前のめりに見た作品でした。久しぶりにこれを見た時、日本のドラマでこんなに見応えのある作品出たなと思ったぐらい良かったので、です。で、本当脚本も映像だったり、もうプロダクションデザインまで全部がこう日本映画的な作りっていうよりは、もう本当ハリウッド映画のような作りだったかなとも思いますし、何よりもやっぱり柳楽優弥が本当に素晴らしかったですね。その暴力的な役っていうのが本当にハマっていました。あとはですね、妻役ですね、彼の妻の役に吉岡里帆さんがやってましたけど、彼女も本当に非常に良かったなと、思います。ちょっとやぼったいというかですね、なんかちょっとマイルドヤンキー的な奥さんみたいな感じなんですね。なんかその感じがとってもハマっていて、非常に素晴らしいなと思います、で、こちら本当に脇を固めてる、役者も本当にみんな素晴らしかったですし、無名な方とかも結構いらっしゃったのかなと、私が無知だけだったら申し訳ないんですけれども、そういう人たちもですね、非常に結構多く出てるんですけれども、やっぱりその本当にいい役者を揃えてるっていうのも非常に感じましたし、そこも感動しました。やっぱこれはサスペンス的な要素もあるんですけれども、ちょっとやっぱ怖いホラー的な部分もあり、あとはやっぱり色気、彼の柳楽優弥のこう色気を堪能する作品としても本当に良かったし、シーズン2も決まっているということで、本当に大期待の作品です。はい。で、続きまして第4位はキラー B です。こちらは、キラー B はですね、Amazon プライムビデオの、オリジナル作品ということで、です。で、今も、見放題で配信中ですので、Amazon 入っている方はぜひ非常におすすめです。で、これは監督というか、ドナルド・グローバー、アトランタのドナルド・グローバーが監督した作品ということで、いや、本当これは非常に良かったですね。で、全7話でリミテッドシリーズですので、これも、何かの合間に見るのに最高のドラマなので、ぜひ見てほしいなと思うんですが、これは結構テーマは重いですね。アトランタも大好きなドラマで、もともとは結構オフビートで緩いコメディ的な作品だったのが、シーズン重ねるごとに結構社会派の重めのドラマになってったと思うんですが、その流れのまま作ったのかなという感じられる、重たいアメリカのティーンドラマっていう感じなんですけれども、ですが面白かったですね、これは。これはですね、一番最初にこれはフィクションではない、実在の人物や出来事との類似性は意図的だっていう、意図的だっていうふうに書いてるんですね。そういうタイトルから始まるこの、ドラマ、本当その通りで、 これは、ポップスターの、まあ、熱狂であるとポップスターの、まあ、すごい熱狂的なファンの少女ドレっていう少女がいるんですが、まあ、彼女を主人公とした物語なんですね。で、自分のこの自分が大好きなポップスターが SNS 上でこう否定されている時に彼女はそのリプライで言葉で攻撃したりとかするんですね、まあ、そういうのを視覚的に見せられるっていうところがまずかなりきついなっていうのがありました。やっぱこれはですね、やっぱり SNS がもたらした何ですか、悲劇みたいなところを結構的確に描いていて、まあ、そういう作品いくつかあるとは思うんですが、これは本当群を抜いて面白いし、まあ、虚無感みたいなものも結構あるんですが、すごかったですね。で、私はこの7話全部違う感じなんですけども、ビリー・アイリッシュが出演した回、何話だったかな、が非常によくって、彼女はまあ、ある洗脳コミュニティのなんかボスみたいな役なんですけども、それが本当にいや皮肉効いてるなみたいな感じで、すごい面白かったです。まあ、久しぶりにこんな皮肉的に描いたドラマ見たなというところがありました。ただ、まあ、物語だけではなくて、やっぱりその当然なことながら、ドナルド・グローバーの、ドラマですので、まあ、テーマだけではなくてその映像ですとか音楽っていうのもめちゃくちゃ良かったですし、まあ、エンタメ的な面白さにそういう問題作をこうちゃんと消化しているっていう、そこが非常にいいなと思いますので、ぜひこれも見てみていただきたい作品です。はい、では続きまして第3位はバツイチ男の大ピンチです。ちょっとすごい名前の放題だなと見た時確かに思ったんですが、これは、ディズニープラスで配信中のドラマシリーズでして、これ本当に大傑作だなと思います。まあ、第3位でも本当は1位にしたいぐらい大好きな作品で、2週ぐらいしてしまったんですけれども、これはですね、主人公がですね、ジェシー・アイゼンバーグとクレア・デインズのこの2人が夫婦役で出てまして、でニューヨークのマンハッタンを舞台にした、まあ、ドラマ、人間ドラマなんですが、まあ、コメディ寄り ですね。でリミテッドシリーズで1話30分ずつで全8話っていう感じなので、30分ではなかったのかな、でも非常に見やすいボリュームの作品だったので、これはぜひ見ていただきたいなと思ってますし、これも毎回言うんですけれども、これだけのためにディズニープラスまず入ってもいいぐらい非常にいいドラマだなと思ってます。でですね、まあ、これは以前これはポッドキャストでこのバツイチ男の大ピンチのみ紹介している回が確かありましたので、ぜひそちら聞いていただきたいと思うんですけれども、まあ一言で本当中年の危機を描いた作品で、まあ本当にこう中年期、まあ、これはだいたい40歳前後のジェシー・アイゼンバーグとクレア・デインズの夫婦が、まあ夫婦の危機だったり、それぞれの人生のちょっと危機に陥ってくるんですが、自分自身と、まあ、年齢的なところだったりも重なるところがあってですね、結構切実な話ですが、まあそうですね、まあ、やっぱりその過去との決別を、まあ、やっぱり中年期っていうのは、まあ、やっぱりこう人生こんなはずじゃなかったっていうことに何かしら直面せざるを得ない年なのかなと思うんですが、これはアッパーイーストサイドに住んでる、まあ、夫婦ということで、まあ、当然一見非常に成功してて幸せそうな夫婦がですね、まあ、離婚するところから始まるんですけれども、まあ、彼らも、こんなはずじゃなかったっていうところをいろんな仕事であったりですとか自分の、まあ、心出したことみたいなところでも経験しますし、やっぱりその夫婦関係だったり人間関係の中でもいろんな面で直面していくっていうのを非常に丁寧に描いた作品なので、結構共感できる部分が本当に多いのかなと思います。で、あとは、まあ、これの好きなところはやっぱりニューヨークを舞台にして、マンハッタンを舞台にしているということで、やっぱりマンハッタン、ニューヨーク舞台にした作品っていうのってやっぱり好きだなっていうのをですね、この作品を見て思います。やっぱり、まあ、その土地がだけで、まあ、ドラマになるっていう感じもありましたし、あとそういう意味ではウディアレンとか ですね、最近だとやっぱりノア・バームバックですとか、そういった今までずっとニューヨークで結構撮影してきた監督、ニューヨークを舞台にしたニューヨークの映画とか、そういう作品にも通じるものがあるのかなっていうところもでも好きですし、あとやっぱり自分がこれはですね、もうちょっと出産をした後にこの作品をなんとなく気になってもう一度見た時に、まあ、余計に刺さってしまったところがありまして、一つ、ですね、第7話にですね、クレア・デインズ、まあ、40代の女性で、まあ、子供2人いて、まあ、ジェシー・アイゼンバーグ、医師であるジェシー・アイゼンバーグと結婚してたんですけど、まあ、別れて、で、まあ、でも彼女は彼女で非常に成功している女性なんですよね、ニューヨークで。で、彼女が、まあ、ある時失踪しちゃうんですけども、一体全体なんで失踪してしまったのかっていうのが、まあ、丁寧に結構過去に遡って描かれるっていう、その第7話があるんですね。で、彼女が、まあ、その子供を、まあ、妊娠して出産するした後だったり、その前後も描かれるんですが、まあ、その描かれ方っていうのが本当にすごかったんですよね。すごかったですし、同時に、あ、これを描いてくれてる作品って他にないんじゃないかなっていうのを非常に感じて、まあ、より凄みを感じたところがありました。まあ、そのいわゆる、まあ、よく言われるそのやっぱり産後、自分の、まあ、産後うつとかですね、そういうふうになる方も多かったり、私自身も結構産後はメンタルが一時的に結構やられてた時があったので、まあ、そういった部分もしっかりと描いてますし、それを非常に解像度が高い形で描いてる作品って、私は見たことがなかったので、まあ、本当に感動しましたし、まあ、同時にその、まあやっぱり子育てってこう非常に孤独感のあるものだと思うんですけれども、それをですね、私だけではなかったんだっていう描き方をするっていうのは非常にいいなと思いましたし、まあ、その後の彼女の選択っていうところもですね、ある意味ですごく勇気づけられる人が多いのかなとは思うので、まあ、これはぜひそれだけでも、第7話ですね、だけでも見る価値のある非常に素晴らしいドラマでした。ちょっとごめんなさい、つい熱くなってしまいましたが、進んでいきます。続きまして、第、2位は「ザ・ベア」シーズン2です。これはですね、これも2022年に、シーズン1を、トップ10に入れているかと思います。これは、一流シェフのファミリーレストランという邦題でディズニープラスで配信中の、作品となっております。これはですね、これも本当に、何度も言うんですが、素晴らしい作品で、まあ、シーズン1に続き本当に傑作でした。で、これも、1話、まあ、コメディチックなところがあるので、1話30分で全10話っていう感じなので、まあ、サクッと見られる、作品かなと思います。で、シーズン1、これもシーズン2も、どうだったかな、どこかで話したような話してないような、ちょっとポッドキャストで、話してるかと思いますので、もしよろしければそちらも聞いていただきたいなと、あ、話してますねと思いますので、ぜひ聞いてみてください。で、これは、まあそうですね、第、一流シェフということなんですが、まあ、あるレストランをですね、舞台にした人間ドラマということなんですが、シーズン1からまたシーズン2でいろんな関係性というのもですね、それぞれ変わってきて、一人一人のそこの、働く従業員たちの一人一人にも結構より深く掘り下げた、テーマっていうのがあってですね、良かったなと思います。特にですね、まあ、これはいろんなテーマがあるんですが、まあ、人生って、まあ、本当に何歳からでもやり直せるというか、まあ、それどころかその自分がやり直そうとすること自体に非常に価値があるんだなっていうふうに思わせてくれるっていうのがですね、本当にいいなと思うんですね、ストレートに。で、まあ、彼らのその一人のその登場人物のキャラクターっていうのも本当に個性的で魅力的でいいですし、やっぱりこれも家族とか、まあ、働いてる者同士の話、やっぱりこう誰もが喪失したことがあったりとか、何かを志したんだけれどもうまくいかなかったとか、そういう経験をしている人たちが、まあ、ある一つのレストランに集まって、まあ、偶然的にですね、集まって、まあ、この、 レストランをどうにかどうしていこうかっていう話ということで、まあ、何かしら自分の人生ですとか暮らしの中で重ねる部分があるということが非常にいいなと思いますし、まあ、あと何よりやっぱりこう正しくあらなければいけないっていうそういう時代的なプレッシャーとか、まあなんかこうやって生きていかなければいけないみたいな自分が勝手に抱えているような、まあ、人生の息苦しさみたいなものを、まあ、結構そのこういうダメな人たちのドラマの中で自分があのほぐされていくみたいなそういう良さもあってですね、本当に愛おしいドラマになるんじゃないかなと思いますので、これもぜひ見てほしいなと思います。で、シーズン2はですね、結構驚く、サプライズゲストも何人か出てまして、そのサプライズゲストがことごとくあの素晴らしかったのでぜひ見てほしいなと思います。はい。で、まあ、これ重ねてまあ言いますと、このシーズン2も、まあ、1も2もそうなんですけど、結構こうメンタルヘルス的なそういう、何かこうメンタルというかその精神的なところに何か不安を抱えている人たちっていうものをきちんと描いてるっていうところも本当にすごくいいなと思います。あんまりやっぱり日本のドラマってそういうところなんかは意図的なのかあまり描かないなと思うんですが、結構その不安障害みたいなのを抱えているっていうシーンがしっかりと描かれているような作品っていいですよね。そういう薬も手放せないっていうシーンもまあ結構ちゃんと描いてたりもするので、まあ、そういった描き方も含めてですね非常にいいなと思います。はい。で、ですね、続きまして第1位です。最後は、1位はサクセッションのシーズン4です。まあ、これは言うまでもなくという感じで選んでますけれども、本当に、シーズン1から通してメディア王彼なる一族、という放題ですけれども、まあ、傑作でしたね。これを超える作品って本当になかなかやっぱりないのかなと思うぐらいですね、シーズン通して素晴らしくて、まあ、シーズン4は本当に特にすごかったっていうのもありますし、まあ、何よりもこれは U-NEXT でその初めて配信の際に同時配信、日米というか、まあ、世界という、まあ、日本は少なくともアメリカ本国と同時配信だったので週1でこう配信されていったところのそのタイムリーに見ていけたっていうところも本当に良かったなっていうところで、あの本当素晴らしかったです。で、サクセッションに関しても、ポッドキャストで、語って出まして 2回ぐらいちょっと、ポッドキャストで語ってますけれども、これはちょっと一言では言えない素晴らしさがあるのでぜひそちらを見ていただきたいなとは思うんですが、これは、何度かももうなんか何回もそういうことを言ってると思うんですけれども、まあ、やっぱりシェイクスピア劇的なですね、やっぱりその魅力があるんですね。まあ、ある富裕層、サクセッションなる、まあ、継承者なんですけれども、ある、まあ、メディア企業ウェスターロイコっていう、まあ、メディア企業の、を一代で築いた、ローガン・ロイという、まあ、お父さんとかいるんですが、その息子娘を含めた、まあ、継承争いの物語ということで、まあ、富裕層がの話であり、そういった企業の物語でもあり、でかつ、まあ、人間ドラマっていうことで、結構シーズン1とかはですねどちらかというとコメディチックな部分もあったりはしたんですけれども、シーズン追うごとにどんどんやっぱり面白くなってしまってまして、これはシーズン4までになる以前、シーズン3までは本国からちょっと遅れて前は一気に U-NEXT とか、前だったら Amazon プライムとかでもあったと思うんですけど、一気に配信されているスタイルだったと思うんですけど、その時も 1,2,3 それぞれ全部一気に見ちゃったっていう記憶があるぐらい止まらなくなる作品なので、ぜひ時間があって一気見したいっていう方はもうシーズン1から一気に見ていただきたいなと思うレベルでおすすめです。 で、まあ、やっぱりこれはシーズン4まで終わってですね、本当素晴らしかったんですけれども、この中出てくるその3兄弟、まあ、4兄弟なんですけど、厳密には、まあ、兄弟の3人ですね。そのローガン・ロイってお父さんがいて、その下に、ケンダル、シブ、ローマンっていう、まあ、その3人が、まあ、継承争いというか、まあ、その3人を中心とした物語になってくんでるんですが、その3人の、まあ、人物の魅力も非常に、まあ、ありまして、今回ゴールデングローブ賞もですね、シブ役の、サラ・スヌークとローマン役のキーラン・カルキン両方とも取ってましたけれども、受賞してましたけれども、いや本当に素晴らしいんですね。でその中でも特に誰か一人、まあ、このケンダルっていう、まあ、一番長兄のケンダルに結構思いを寄せる方が一番多いとは思うんですけれども、長女のシブ、あとは一番末っ子のローマンっていう、その3人の誰かのにこう思いを寄せて、つい思いを寄せてしまうというような妙もあるんですよね。で私はこの中で特にやっぱり前々から言ってるんですが、渋に本当にこう気持ちを入れ込んで見てしまってましたね。まあ私自身がやっぱりその男兄弟の中の女、唯一の女性っていうのも同じですし、やっぱりそのお兄さんとかと比べてこう女の子だからっていうので、なんかちょっとこう減点されてきた感覚がいろいろあるんですね。期待をされなかったわけじゃないんですけれども、兄ほど期待もされなかさ、してもらえなかったっていう経験もありますし、なんかそういうところの何気にこう兄弟間で不服に思ってるその支部の感情みたいなのは非常に重なるところがありましたし。まあ、さらに今回シーズン4は、まあ、シブがその妊娠がまあ発覚するんですよね。でそのタイミングがちょうど自分も本当にまさにほぼ同タイミングで自分が、まあ、それが分かった時期だったっていうのもあってですね、重ねて見ざるを得ない状況だったんですね。で彼女のそのいろんなセリフだったりとかも、もう共感というか同じように思うことが本当に多かったので。まあ、自分の個人的体験としても、まあ奇跡的なところも含めてですね、まあ、思い入れを持ってしまったっていうのはあるんですが、まあ、そんなの本当関係なく、これはもう傑作なので、もう何四の五の言わずにぜひ見ていただきたい作品かなと思っております。で、まあ、これも本当にドラマというよりは非常に映画的な、もう撮影だったりとか脚本とかいろんな要素が全て素晴らしくて、やっぱりその富裕層ものってその良さとして、やっぱりプロダクションデザインが非常にこうリッチなところがあったりとか、そういう良さもあるなっていつも思うんですが、やっぱこう名門ファミリーものっていうのはそういう面白さやっぱりあってですね、まあシェイクスピア的でもあり、ゴッドファーザー的でもあり、で今回は結構涙も流してしまうというですね、非常にこう皮肉的なドラマであったはずなのに、まあ、泣かされるっていう非常に感情を揺さぶられた作品で、今年一番、好きな作品だったので第1位に選びました。はい、ということで、ちょっと、簡単にはなりましたけれども、テレビドラマシリーズのトップ10について話をしていきました。はい、また今年もですね、いろいろと面白いドラマ、見ていきたいなとは思うんですけれども、どうなんでしょうね。今期待しているのは U-NEXT で今配信中の HBO のドラマ「トゥルー・ディテクティブ」っていうのがあると思うんですが、シーズン3まで出てるかと思うんですが、シーズン4が更新されるというふうに聞いてまして、非常にちょっと話題になってましたね。これもぜひサクセッションの時と同じように同時配信で見たいなと思いますし、これもめちゃめちゃ面白いドラマですよね。ちょっと前、結構最初のシーズン2013、14年ぐらいだったと思うんですけれども、 HBO のドラマはなんか自分はずっと 10年以上なんかずっと見てきてるんですけど、その中でも本当に面白い作品かなと思いまして、見返したいなって今思っているものの一つのです。本当に面白いですよね。あとはどうなんでしょう、ガンニバルのシーズン2だったりとか、その辺もなんか出てきてくれたらいいなと思いますし、はい、また今年もですねテレビシリーズも楽しんでいきたいなと思っております。はい、で、またちょっとですね、映画の方もですね、またちょっと自分が出産育児、出産を終えて育児中で大変で、むしろかなりバタバタの毎日ではあるんですけれども、マイペースにまたいい作品に出会いましたら、ポッドキャストで話していけたらなと思っております。はい、というわけで、本日は以上となります。ちょっと長くなってしまってお聞き苦しいところもかなりあったかと思いますが、ぜひ今年もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。